さあということで、
うん、
あのやっぱり話し出すとね、はい、まあでもベスト3は長めに喋ってもいいですからね、
うん、はい、はいはい、そうだね。
よし、じゃあちょっと中途半端になりましたけど、はい、出原さんの第2位から発表させていただきたいと思います、
はいはい。私出原幸典の2024年第2位、
はい、
哀れなる者た
ち。おお、高い。そうか、
これは割とその年の初めのうちにもう割と決まっちゃいましたね。これはちょっとすごいなと思って、なんか このあの監督の他の映画あんまり見てなくて、
はいはいはい、ヨルゴス・ランティモス、
うんうん、そうそう、だからまあその監督の世界観やってね、分かってたらそういうあのその中でもなんか見やすくてエンタメ性が高いねみたいなの聞くけど、うん、なんかこれしか見てなかったから、もうすごいあの食らっちゃって、
はいはいはいはい、
なんかもう見てるうちにもうそのほら男がこうとにかくこう振り回されていくんやけど、
うん、
なんていうのかな、なんかもうどうしようもない状態っていうか、
うん、
で、ね、その世の中的にはもう女性のね、自由をどんどん認めていこう、どんどんそうしていこうって、うん、でもおじさんやから、なんかちょっとね、昔のあれが残ってるから、そういうのをちょっとずつ、新しくしていきながら、そういうのを僕も遅れずについていくぞって、50歳なりに思っていたけど、
うん、
もうこれ見たらもう断然その考え方を変えれないおじさん側にしかもう感情移入できないというか、
はいはいはい、
もう辛い、もう若い子好きになってなんか飲み屋とか行ってるジジイはもうこれ全員見てもうどうしようもない気持ちになってほしいって思ったこれこの構造自体は多分ねずっと変わりようがないし、
うんうんうん、
でもジジイは若い女好きやし、
うん、
もうそれにこうとにかくこう引き水をもうぶっかけられ続ける映画で、
うんうんうん、
まあほんでそのなんかそれ自体が辛かったのもあるけど、もう話自体はすごい、うん、面白くて、その、うん、映像もすごいこの好みやったね、
うん、なんかこれも上半期で結構喋ったんですけど、主人公の
エ
マストーンが演じたその人が、大人の体に赤ちゃんの脳みそっていう、うん、まあ逆コナン状態で、うん、その全く無垢な状態から、
うん、
すげえ体張って、
うん、
社会を理解していく、
うん、
理解していくのが段階踏んで見せられてるのがすごい面白いと思ってね、うん、なんか、
うん、
その果てに選んだ選択のなんかこう気持ちよさみたいなのが確かにあったし、
うん、
ちなみに同じ監督の哀れみの三章はどうやったんですか、
はい、あ、そうです、あ、いや、それ見れてないわ。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
うん、
なるほど、じゃあ、
うん、
1位いきますか。
はい、いきましょう。ちょっとこの流れでちょっと、
はい、
はい、できます、はい、ターザンキックモリタの2024、はい、1位は、
はい、
哀れみの三章なのでちょうど、
なるほど、
もうよう
監督、
ヨルゴス・ランティマス、ワンツーフィニッシュ、
もうめっちゃセンス良すぎて、
うん、
哀れなる者たち、
はい、
もう高品質でめっちゃ良かったんですよ、
うんうんうん、
個人的には、
うんうん、
もうハイファッション的な感じの、
うんうん、
すごい丁寧でめっちゃ良かったんですけど、
うんうん、
この哀れみの三章はもうバカと、
うん、
そのなんか自分の好きな下品と交渉と、うん、あとカルト
はいはい、はい、
なんかカルト寄りなんですよね、
はいはいはい、
なのですごいセンスが良くて、それでもう超しびれてしまったんですよね、
うんうんうんうん、
もうなんかもう本当に音楽、
うん、
もう洋服、
うん、
それとあと話のそのなんていうんですかね、癖の連発というか、
すごかった
よね、癖が癖でしかなくて、
うん、
でそれを第3章で全部なんか違う話でやっていくんですけど、
うん、
もう全部がもうバカで面白くて、
うん、
何これと思って、
はいはいはい、
もう本当に食らってしまって、
うん、
でなんかエマストーンのスタイリングもめっちゃいい、
うん、
ですし、
うん、
あね、あの話の
あの人の今年のこの日本の、
いやそうですね、
すごかったね、体張りっぷり、
うん、めっちゃ良くて、うん、なんかあの話のぶった切りで、うん、あのエンドクレジット一話一話あるじゃないですか。 あそこでなんか踊ってるシーンとかもめっちゃかっこよくて、なんか茶色のスーツで登場するんですけど、うん、もうだから茶色でもう超しびれちゃって、なんか今年茶色でいこうって思うぐらいもう食らうみたいな、う
ん、茶色に赤サングラスね。
そうですね、いや本当に、いや本当そうですね。
そうか、俺いや
すげえ思ったっすね、
うん、これについてはじゃあ俺も自分の位置を言ってというか、はい、全員一発表して、うん、今年の特徴があって、はい、結構それの象徴的な監督に俺もちょっとヨルゴス・ランティモス思うとこが ありました、
はい、
でちょっとなんかデアラさんの一位も聞いてないんで、はい、作品かぶってもよくないから、はい、ちょっと後でちょっとまとめて喋りますけど、
はいはい、じゃあ次、はい、お願いします、
はい、じゃあオケチューの2024年第1位、
はい、お
ー、はい、
デューン砂の惑星ナンバーパーじゃパート2
パート2いい
これが1位です。これが1位でした。
お
お、
ちょっと出原さんの1位も聞いてから感想を言いたいと思います、はい、これは、
うん、はい、ではお願いします。
はい、出原ゆきのりの2024年第1位は、
はい、
パリの小さなオーケストラ。
うわー、知らねえ。
いやこれはね、これは僕も、知らなかったです。知らなかったっていうかあの高知のちっちゃい町の映画館があるんですけど、
はいはいはい、
そこが選んできてて、だから東京でいる時はなんか予告とかも見たことなかったから、うん、ノーマークというか知らなかったけど、まあ、やってたんで普通に見に行ったんですけど、
うんうんうん、フランス映画ですか。
うん、そうそう、フランス映画で、
うん、
そのフランスの中で、ちょっとマイノリティというか、移民として暮らしている、何人やったか忘れたけど、その、姉妹がいて、
はいはいはい、
で、その姉妹が、その、音楽の道を選んで、クラシック音楽を、姉妹でやるっていう話で、
うん、
で、その、お姉ちゃんが要は指揮者を目指すっていう、かなり、うん、女の人の指揮者自体がもう全然いないから、
はいはいはいはい、
でさらに移民やからもう結局すごい排除されるんやけど、
うん、
でこれ実はベースでそこから本当の指揮者になっていくって話なんやけど、
うんうん、
かなりスポコンものなのよ、なんかもう本当に努力と姉妹の友情で、そしてなんかこう金持ちのなんかお坊ちゃんたち、音大に来てるお坊ちゃんたちを倒していくみたいな話で、
ブルジャイア
ン、ブルジャイアン
の、もしくはもしくはター
音楽、音楽ものもなんか好きなんやと思う、そもそも映画のテーマとして、
はいはいはい、
ほんでなんかそのほらクラシックってなんか、わからんやん、その映画の中で上手くなっていってるのとか、うん、
あ
んで、まあ、微妙な演奏の違いで表してるんやろうけど、
うん、
まあ、そんな耳もないし、わからんけど、
うんうん、
なんかこう、やっぱりそれやけど、映画でやる意味っていうのは、なんかこう、映像と一緒とか、ドラマと一緒になっていって、その演奏シーンが、要は、答えになってるっていうのが大体その音楽映画の気持ちよさで、でそれもこう随所にあるのと、なんかその パリって言ってるけど、パリの近郊の近くの町に住んでる姉妹で、でちょっと田舎なのよ、うん、ほんでそこになんかそのクラシックができる音楽ホールを作ってくれとかって言って、うん、その17歳ぐらいの子なんやけど、
うん、
なんかそのもう市長に直談判して、うん、なんかこんだけアートが市民には必要なんやみたいなのを割とこう本当に対等に話してるシーンとか、
うん、
なんかこれ日本では全然ありえんやんと思って、そのなんか政治と、
はいはい、
アートのプレイヤーの方が政治側にこう 行く。ほんで、お金出してくださいっていうよりかは、こう対等に行く感じ。これ、はいはいはい、この教養が市民には必要ですみたいな、いうところとかも、なんかね、結構説得力あって、ああ、これ、高知でこんなんやってみたいわって思っちゃったね。
なんかフランスらしさみたいなね。
そうそうそう。
アートの、まあ、発祥の地、プライドみたいな感じですかね。
そう。まあ、ほんで、まあ、その映画としても、なんか細かいシーンの撮り方とか、その音の、なんか小さい音がこう流れてるとか、自然の撮り方とかもすごい丁寧なところもあって、すごいなんか映画一本としてすごいあんま時代関係なくいい映画になりそうな感じだなと思って。
なるほどなるほど、
うん、
ちょっといいキーワードもらったからそのままちょっと話すとですね、俺あの今年評価が高かった映画に共通してるものがあって、はい、それがその、まあ、出原さんは時代関係ない良さを多分評価を切っている順に置いたんやけど、
そうそう、
ある種俺の中で真逆で今回俺がいいなと思ったものの評価点っていうのは、うん、でなんかあの映画ってさ、こう過去の映画とかをこう時代ごとに見てるとさ、その時代のテンポ感の編集とかさ、その時代ならではの画角とかさ、うん、あの演出、音の演出とかがなんかあるなって思う時が結構あると思うんですよ、なんかこう、うん、10年で分けてもいいんやけど、うん、でそれで言うとその今年2024年に見た映画の何本かが、あ、もうこれ今の時代をめちゃくちゃ象徴してるテンポとか、そういったものを感じたのが何本かあって、うん、で、大体そういう時代の定番っていうのはそのちょっと前から用意されてるっていう感覚が俺にはあって、で、正直あの出原さんの2位とあの森田君の1位に入ったヨルゴス・ランティモスって、俺、正直過去作めっちゃ嫌いやったんですよ。正直ちょっと苦手な監督やったの、
うん、
でなんなら俺が6位に入れたチャレンジャーズのルカ・ガダニーノって人も俺はちょっと割と苦手な監督やってんけど、今年この2人、あとまあそうですね、まあ、1位に俺が挙げたドゥニ・ヴィルヌーヴのデューンも それのまあ最たる例やったんですけど、あの画角となんていうかなカットがのなんていうかちょっと不思議さというか、なんかこうちょっとなんかようわからん、カメラがこうドリーし横にこうふーって意味もな一見意味もなく動いたりっていう間を見せたりとかっていうところにすごい現代性を感じたんですよね。でなんかあとまあ編集のテンポとか、そのそこのまあ構図とかね、でさっき森田くんが言ってたみたいに、その中でも特に今年って癖の強い映画がすごい多くて、だから癖強とそれが混ざった時のこのなんかうわもう最新の何かを見てるな感に割と心躍ったっていう意味では、俺ヨルゴス・ランティムスのイメージすらも変わったっていうか、でこれやっぱその時代の変化っていうか、やっぱりもうタランティーノとかが牽引してた90年代とかのあのリズム感がもうちょっと一昔前にさせられた作品群やったって感じたし、でその中で、その中でもう完璧なアート作品として俺はこのデューン砂の惑星のパート2、これは本当にあのカットもシーンもあと出てくるあのガジェットのデザインとか、あと音楽全てがもう完璧なアートとして、なんか本当になんつうの、まあ、今ってゲームとかもあったり、必ずしもなんか映画が最新の表現なのかどうかちょっとなんか微妙なところも若干あるんやけど、まあこのデューンのこのもうこの全カットにさえ渡るこの美意識、まあ本当に映画の素晴らしいもう表現としての映画のもう本当に最新かつ最高級のアートを見たっていう感じがしました、
映画館でってことやんね、これはじゃあ絶対、
そうですね。で特に映画としても、まあ、1が、まあ、ジョハキューでいうとこの、まあ、始まりやってちょっと地味めやったのに対して、今回明確にこうお話が大きくドライブしていく回やったから、
戦いが多かったよね。
そう、もうなんかもうジブリファン大喜びみたいなシーンもいっぱいあったしさ、なんかうん
最高でした。
うん、またやっぱり俳優も良かったしね。
うん、俺でもこれチャレンジャーズと被ってるんじゃないですか、やっぱあの
女優がね、
女の子が好きなの。
そうで、チャレンジャーズ、
あ、じゃあちょっと批判、あの、はいはいはい、俺チャレンジャーズ超嫌いだったんですよ、
はいはいはい、
あのなんで最初言っていいですか。
、うん、
あの音がマジでクソで、
あのさ、
四つ打ちの
あれ、
ほんと平っぺったい。
そう、俺あれ森田君評価すると思ってたけどな、あのちょいダサ感。
いや、あれ、あの、なんか、なんか、あの、ほん、なんていうんですかね、セイントお兄さん的なダサさだったんですよ。
あとさ、ちょっとめっちゃ余談やけどさ、はい、今年さ、俺がそう思った最新編集の中の一個の特徴にさ、はい、なんかあの、80年代、90年代のポップミュージックを爆音でかけて、はい、途中でブツって切るっていう演出めっちゃ多かったよな。
はい。なんですけど、その中でもその選曲が、ちょっと、なんか俺はなんか許せなくて、
うん、
なんかもっとあったでしょみたいな、あれぐらいのなんかちょっと切れ味を出してくるんだったら、
あーでもね、なんか、
うん、もうちょいなんか曲線しっかりしてほしかったなみたいな、なんかのっぺりすぎちゃって、
うん、俺でもなんか今までヨルゴス・ランティもそうなんやけど、この人もちょっと嫌いなポイントのっていうのがちょっとインテリっぽいやろ、
はい、
この人たちの過去作品ってちょっと、はい、でそれがなんか今年なんか、まあ、もう言っちゃったらいなたいっていうか、ちょいダサ、
はあ、そうなんですよ、だからちょいダサなので、うん、まあ、そこで超好みは分かれるんですけど、うん、そのダサいって超センシティブなところみたいなんで、うん、なんですけど、なんかピンポン寄りだったんですよ、あの選曲が。
あ
ので、あの上から取ってポンポンポンで、はいはい、あの打ち込みボンボンボンって鳴らす感じが、
はいはい、まあ、
ちょっとうわっダサって思っちゃって、
あ、俺でも、
でも人間の描写とかはなんかめっちゃ面白かったんですけど、
うん、
でもなんかそこがすげえなんかもうムカついちゃって、
うん、俺でもね、俺苦手な映画のジャンルっていうのがあって、それがまず三角関係、
あ、
そして
苦手な、
そして時系列が前後するタイプの映画、
あ、
そしてあんまり詳しくルールを知らんスポーツの映画。で、この3つが、
うん、この全部乗せ、
全部乗せで、うん、こんなに面白かったっていうのを相当すごいと思ってて、
その評価
そう
大きい。
そうで、なんかこの1個の試合に前後する時間軸で熱く盛り上がるって最近見たなと思って、
うん、
これスラムダンクなんですよね、
うん、
ザ・ファーストスラムダンクに構図性は近いんやけど、うん、もちろんあっちは原作を読んでたってのもあるんやけど、この映画のこの時系列のずらし方が、
うん、
めっちゃ見事やなと思って、うん、まずやり取りが、うん、ラリーになってる構成、うん、これはまずテニスっぽいと、
うん、
で、そのだんだんこう3人の関係がどんどん煮詰まっていって、うん、ここの今に至るっていうのがどんどんそのうまいことこう熱量を帯びていくんやけど、それに従ってなんていうか表現する選択肢っていうか、
うん、
3人の関係の選択肢がどんどん狭まっていく、
うん、
展開になるはずやのに、ラストシーンが全く想像できんかったんよ。
俺できちゃいましたよ、逆に。
すごい。
俺それでなんか、あ、なんかうわみたいな。
でも俺ラストシーンでいい意味で爆笑したっていうか、俺もうあのテンションの上がり方にすごい愚直に持っていったのは、もうバカすぎて最高って感じだった。
最後はガーッと盛り上がる感じなの？
あ、そうですね、あんまり、デラさん見てないですか？
いや、なんかすごく眠い時に見てしまって、なんかもう結構後半もぼーっと見てた感じで、うん、なんかラストとかはっきり覚えてない
かもしれない。いや、なんか俺、道中の結局ハイアンドアイスのあの芸館。
はい、
芸館の演出はもともと君の名前でとかも撮った人なんで、なんつうか、こう同じリズムでカバンを背負ってご機嫌に歩くとか、あの辺はなんかうまいんやんか、なんかああいうのでこうテンポもよくするし、その結局、なんつうの、あの二人 の, その芸的な、そのなんていうか、ホモソーシャルな感じに、うん、あの女の子は割と早いとこから気づいててみたいなのがあんねんけど、
うん、
最後の最後はもう、あの女の人があの現役マックスの時に試合中に、
うん、
あのオーガズムを迎えるじゃないですか、
うん、
それをあの二人の試合見てて、最後に叫ぶっていう、そう、あの、
あ、そうか、自分がもう現役の時みたいにいけるのは、もうこいつら戦わせるしかないっていう話なのかよ。
でも、で、しかも、あの、誰よりも愚直にテニスに向き合ってたのがあの女の子やったから、結局なんかその現実のしがらみとか全部抜きにして、もうむき出しになったこの二人のプレーを見て、めっちゃしょうもないおっさんみたいなこと言うけど、もうテニスともうペニスがね、いや本当にもうあれなわけですよ。ラケット破れちゃうわけですよ。
はい、そうです、ね。破けてましたもんね。
だからもうあれを見て、その純粋な、もう自分がまずサムプレイしてるかのように、こう、うん、もう盛り上がってしまったっていう、結末の、うん、気持ちよさに、ね、俺はもうやられたね。
あ、
う
ん、あれ、チャレンジャーズ1位でしたっけ？
いや、6位です。
そう
ですね、6位です。
ですね、
ただ、だちょっとなんかもうちょっとだけちょっと話しちゃうと、それより俺ドッグマンを上にしたかった理由があってですね、
はい、
俺あのリュック・ベッソンみたいな作家になりたいって思った。今回のドッグマンを見て、
あ、ドッグマン見て、
うん、あ、デアさん落ちた、あ、大丈夫ですか、
あ、うん、
あ、
つながりました。
なんか俺リュック・ベッソンかっこいいってなっちゃって、
あ、
でなんかあの正直さっき俺が言った2024年2000年代中盤を象徴するような映像表現では全、うん、決してないんやけど、うん、その90年代から、
うん、
あのもうじなんつうの、もう最初こそスタートダッシュこそ良かったものの、途中もクソみたいな映画を作ってて、うん、もう終わったんちゃうかと思われてたこのリュック・ベッソンが、うん、まあ、最近いいじゃないですか、
うん
うん、
よかったですね。
え、これリュック・ベッソンなの、チャレンジャーズ、
いや、あのドッグマンです。
あ、ドッグマン、あ、ドッグマン、あ、うん、話が飛んでた、
うん、あ、そうそう、
そうか、ドッグマン、リック・ベッソンか、
そう、
うん、
で、あの、なんていうの、これもまた、なんつうか、全体的にダサいんですよ、
うん
うん、これなんか、むしろもう、編集とかすらダサいと、俺は言っていい、うん、もう画角もそんなにかっこよくはないんやけど、うん、なんか、うん、これをこのキャリアで撮ったリック・ベッソン、そのもう、一個貫いてる感じ。
うん
にちょっと感動しちゃった。
よかったですね。
うん、
なんかたの、うん、ああやったと思った。あの見終わって、あ、見れてと思って。
うんうん。
いい映画でした。
いや、ちょっとちょっとあの走り、はい。
あのちょっとそれこそ今年の傾向というか、
うんうんうん、
あのとても好きじゃないのが日本あったんで、ちょっと、
あ、はい、
でもこれはなんか多分傾向だと思うんですよ、はい、なんか。
うん、
1個が、
うん、
カラオケ行こう、
はいはいはい、俺もあかんかった
俺は、まあ、俺結構良かった、
森田君入ってたね、
まあ、うん、もう1個が、はい、僕のお日様、
あ、知らん、俺あれそれ、うん、もう俺もう大嫌いでした、
うんうん、あの何かそのなんやろね、中学生男子をこう何か美しく めでる、だその誰が見て誰が見てるのかわからんけど、まだカラオケ以降はもうちょっとなんか、うん、あのストレートというか、別に日本映画として別にね、うん、あの、うん、普通にやってて、うん、なんかでもその中学生とヤクザはそんな風にしたらダメっていうのがもうその、ま、漫画原作とは分かってるけど、うん、なんかあれがもうそんなの絶対無理やから、うん、ダメ本当にあのひどい目に遭うからダメですよ、カラオケに2人で行ったりしたっていうので、もうでもまあその2人の関係性がこうねエモいみたいな感じでやってるけど、どうしてもそれが納得いかなかったっていうのがあって、でもそれはまだ大丈夫、そういうあの普通の映画としてやってたから。でも僕のお日様はもうちょっとそのおしゃれにしてやろうっていうか、なんかこんな撮り方、
本当に
こんな撮り方できる僕 ていう、うん、ほんでそれもまあ中学生男子の淡い恋心みたいな感じやけど、
うんうん、
なんかそんなわけないだろう、そんなあの映像を淡く撮ったからってそんな許されないよ、そんな気持ちになるはずないだろうっていう、その あざとい感じで、池松壮亮出しときゃ好きなんだろうとかっていう、なんか全てのところに引っかかって、
なんか、
あの、で、ちょっとその、同性愛とか、その、喫音症があるとか、そういうところにも、なんか、少数派の人たちにも配慮してますっていうテーマをいちいちちょっとずつ入れてきて、なんか言い訳のような、これが今の日本映画に足りないものですって、言ってる、なんか自慢、はいはいはい、でもそれをすごく、あの映像を見るためになんとかでしたみたいなファンが多いのもなんか、すごいなというか、
あの
受け入れられなかった。
その、もう、その意見聞くだけでもあれですよな、はい、あの、ワールドスタンダードとのレベルの差が、どんな問題意識のレベルの差がすごいな。
一つ、根原さんに聞きたいんですけど、ハッピーエンド、出原さん結構入ってたじゃないですか、
うん、
でもそのハッピーエンドも結構そんな感じじゃなかったですか、うん、なんかあの多様性というか
を、なんかあの
上積みだけを入れてく感じがあって、うんうんうん、結構なんかもうどちらかりすぎちゃってて、
これもハッピーエンドもその、はい、あの、うん、はい、見た時期が遅かったから、
はいはい、
あのちょうどあの韓国の、
はい、
あれあの大統領が戒厳令、
あ、はい、
あ、はい、はいはいはい、
出した頃と、
あ、はい、
出してすぐ次の日か次の日ぐらいに見に行って、なんかすごいそこで一気に説得力が上がった、
あ、
こんな世の中 あるわというか、来ておかしくないっていうのがすごいリアリティがあって、
あ、
それもあるかも、見た時期がちょうどあのビッときた、なんか、
それでいうと、ソウルの春なんかもろやったもんね、
あ
ー、テーマが戒厳令の話やから、
ね、
うん、なるほど、
うーん、
いや結構あれですね、もう2本目あの巡回の人たちのやつ読もうと思ったんですけど、
はい、
それはそれでそれなりに時間かかりそうなんで、
はい、
もう僕らの方の上の方でちょっと喋りたいのをあと20分ほど喋って2本目としましょうかね、
はい、
で3本目にそあの巡回の方のあれを発表をちょっと伸ばします。
はい。
ちょっとあの出原さん、あのサムライタイムスリッパー喋りましょうよ。
ああね、うん。
見た森田
君。見ました。
うん。
森田君嫌いそうやね。あれ
俺ダメでした。
いやでもその前評判とかそのどういう経緯で全国に広がったとかももちろん知ってたから、その、はい、高知までこれがや、あ、届いたなっていうのもなんか単純に、うんうん、いい話やなと思って見に行ったけど、
うんうんうん、
でもなんかそれってほらあの見るときにちょっとほらあのひいき目に見ないかんかなみたいなのが、はい、ほら出るやん、
は
い、な
ん
か、あって、だから最初の方とか、
うん、
なんかやっぱりなんか少し、ちょっと、あゆさんとか、女の人とか、ちょいブスやし、みたいな、なんか、警戒心が、
ね、
あの、これ、なんでもいいってわけじゃないよ、みたいにして見てたけど、もう縦シーンとか、あたりでもう説得力が一気に、
あれ、
来ましたね、
あれさ、ちょっと俺全然そうなんつうの、そのプロダクションノート的なものを一切見てないからよく分からへんけど、はい、あの最初のさ幕末のシーンさ、
はい、
音ずれてたやんか、
うん、
音ずれてなかった、あれ明らかにずれてたよね、あそこだけ
に俺はあんまり覚えてないですよ、
あ、そう、なんか、
うん、
俺それわざとなのか、だからそのわざとやとしたらちょっとテクすぎて分かりにくすぎてんやけど、多分あの要するにその昔の映画ってちょっとずれてるやん、後でアフレコとかしてる映画って、でそれをもってあの当時感を表現しようとしたのかよう分からへんねんけど、とにかく俺あそこで超不安になってんやんか、
うん、
えマジのインディー映画なんちゃうかと思ってしたら尻上がりによくなっていくもんやから、
うんうん、良くなってった。
良かった
んですね。なんか、途中、 ていうか、あのもうほんまにあの主演の人力が8割ぐらいあんねんけど、
うん、確かに、
なんか私服着てんのにマジで幕末から来たみたいな、うん、こうなんつうの、ジーパン履いてんのに両手を基本的にこの、うん、あのどう言うたらいいのかな、このあの足の付け根のところにこう、うん、常に当ててたりとか、なんか
丹田入ってる感じですね。
そう、なんかえ、うん、結構むずいことしてないこれっていう、うん、だからそのあの現代にタイムスリップしてきた幕末の侍を、うん、現代の人がフェイク時代劇の中に生きる役者として演じるっていうのを演じてるっていう、
うんうんうん、
え、何この何重構造を一人で説得力出してる、うん、この人、うん、この人誰みたいな、
うん、感じのすごさ、そうだね、うんうん、あの人、あの人パワーやったね、うんうん、
でやっぱ俺ラストのあの振り上げた刀をどうすんのかっていうのも、うん、ものすごい納得力が高くて、
うん、
であそこのやり取りの後にあの相手方がさ、うん、豪快に笑うやん。もうあの瞬間に、あの俳優も俺知らんねんけど、あの豪快な笑い方に俺勝新見えたからね。だからもうなんつうの、入り口の不安定さからあれも狙いやったんかもって、もはや思わされるんやけど、なんか尻上がりにほんまに普通にめちゃくちゃおもろい映画を見てるっていう気分になったのが、そもそもすごいことじゃないかっていう。しかもあれ2時間以上あるやん。
そうですね、結構。
でもあんまりステカットなかったしね。
あ、いや本当にちゃんと。
で今現代の日本映画やのに、ほんまに出てる俳優全員、ほぼ全員見たことない人たちで、キャストってのも熱かったですね、個人的には。
よかったですね。あの盾のおじいちゃんが本当にめっちゃ良かった。
あの人良かったね。
良、ね、うん、かった。
うん、あの お寺の、
うん、
お寺の夫婦のこうセリフとかも最初すごいドキドキしたよね。
そうそうそうそう。
あれって大丈夫かなっていう。
そうそうそう。でもなんか普通になんかあおもろっていう、なんかその竹光を振った時にあまりにも軽いって感じたから、これを重く見せる演技をやってみたらなんかリアル評価が良かったみたいなんて、結構その監督の考えたアイデアやと思うんだけど、面白いなと思ったんですね、うん、なんかいや、いい映画やった普通に、
うん、まだちょっと あのヒロインも
うん、そうね、ヒロインね。
ヒロイン だんだん好きになってったもんね、やっぱり。
そうですね、
なんか、うん、
なんか誰かみんなが見たことあるような、
う
絶妙な女優やったね。
ね、あの人が助監督。
そうですね、助監督、ね、
あ、
なんかお金はあの人が全部やってたらしいです。
あ、そうなんや、すごいな、
うんうん、
ちょっとじゃあ
その、いや、ちょっとスラムダンクの話が出たから、
うん、
あのインサイドヘッド、
あ、
うん、
はいはい、
うん、俺はね、うん、あれそのホッケー映画、
うんうん、
ホッケースポーツ映画として見て、うん、そこも評価高い。
あ、
頭の中のやつはまあもちろんワンのやつも結構好きやから好きなんやけど、
うんうん、
なんかスポーツしてる人の脳内ってどんな感覚なんやろうってかっていうのもあるし、
うんうん、
で、あのホッケーのアニメってそんななんかその滑らかな動きのやつとか見たことなかったから、
うん、
うん、それだけでもかなり面白かったです、そこは、
うんうん
うん、ホッケーアニメ、
ま、そう、分かりやすくね、ぶつかり合うゲームや、うん、プレあのスポーツやから、そのぶつかり合いみたいなところでね、うん、こう分かり合っていくみたいなのも、まあ、分かりやすかったけど、うん、まあ、そのやっぱりね、新しく出てきた感情たちが俺が上半期に言ってたのはあれなんですよ、うん、あれはその感情っていうよりはその外からの第三者から自分がどう見られるかみたいなところに発生するネガティブな、うん、まあ、感情なんでしょうね、だから、
うん、
結局、
うん、
だからその恥ずかしいとか、恥ずかしいはまあいいにしても、なんかそう結構ややこしい感情が結構多かったし、うん、その、うん、感情の処理がさ、その、あの 楽しい思い出以外を全部捨てる場所とかあって、はい、なんか、ワンの時の脳内世界に、実はこういう場所があったっていうのも全部後付けに感じたりとかがあったんやけど、まあ、ワンの時点で結構もう、真剣に見出したら脳みそ爆発するぐらい複雑なことをしてた、結構偏差値高い映画やから、あれ。そう、だから、こう、そう、なんつうの、そういうなんか、おっさんみたいに考え落ちで見てたら、うん、ここ何ってすごい引っかかったし、だけど、まあ、子供たち見てた、結構子供見に来てたけど、素直に楽しそうにキャッキャ言って見てたから、うん、なんかその辺のね、なんかこう、温度差みたいな部分で、最初すごい複雑な、それこそ複雑な感情を与えられた気持ちになったんやけど、うん、結果的に俺も20以内、うん、22ぐらいには入っちゃったって感じですね、あれは。
うん、
あで、ちなみにあの、この後の第3本目で、はい、あの、これを取った人たちのランキングを読むんで、はい、その前にあの僕が30位に入れたロマンチック金銭感覚について、はい、ちょっと話しておきたいんですけど、
は
い、まあ言ったら、このサムライタイムスリッパーも、まあ、インディー映画っていう監督、はい、あの感じで、まあ、去年話題になった映画なんやけど、うん、このロマンチック金銭感覚に関しては、うん、なんかの賞を取って、
うん、
で
ね、
助成金が出てそれで完成させることができたっていう作品のようで、
うん、
で、党内で、1週間ぐらいかな、あの上映があって、うん、テアトルかな、で関西でもテアトルで、まあ、3日4日あったんですけど、なんか舞台挨拶にチュートリアル来てましたけどね、なんか、僕がこの映画を30以内に絶対に入れたいなと思ったのが、うん、そのね、こんな映画見たことないっていう内容の映画だったんですよ。そのまずあの2人が出てくるね、そもそも、
うん、
リョクちゃんと、まあ、俺らコロスケって言ってますけど、まあ佐伯隆三と緑茶さんが、まあ、一応主人公なんね、
うん、
で、フィクション的なスタートをするわけ、
はい、
だけど状況はあの金がなくて映画作れへん映画監督の夫婦っていう設定のまんまや、うん、でそこでその割とフィクションみたいな感覚の部分と、うん、じゃあお金ってなんだろうっていうのを考えた時に、うん、その現実で実践されてるいくつかのお金にまつわる実践をしてる場所っていうのがあって、
うん、
なんかエコビレッジっていうところは、うん、あの自分たちでこう自給自足しながら、その自分たちだけの通貨を発行して、はい、でそれで実際経済を回していく実験をしてたりとか、なんかあとはなんかそれをまあアプリにして、あのある特定のエリアでそこのアプリを提示したらお金じゃなくてそれで物が買えたりとかあったりみたいな、でそこは、完全にドキュメンタリックに撮って
る、うん、あるあるあるもん、
それ。そう、でそういうのが交互に繰り返されるんですよ、
うん、
でその現実の2人の日常みたいなところに、そのお金っていうテーマがちょっとずつこうなんていうかの価値観がこう変わっていくみたいなものは物語風に撮っていく、
うん、
っていうのなんやけど、そのフィクションの部分もちょっとまあ若干ファンタジックなシーンはあんねんけど、割とこう緩いっていうか、セリフ回しとかも別に具体的にセリフがありそうっていうよりかは、2人のやり取りを割とちょっとあの物語調にまとめてるっていう感じもあって、そのフィクションとノンフィクションの塩梅がすごい曖昧な状態に してて、でなんかね、一見そういうのってなんかさ、もういかにも実験映画っぽい感じに見えるんやけど、でもやっぱりちゃんと見てると、そのお金についてやっぱり考えさせられたし、ですごい上手いなと思ったんが、そのフィクションの世界からその現実でそういう実験をしてる人たちに会いに行くときにこう車で向かうんやけど、その車での中でカーラジオからなんか謎のなんていうのインタビューみたいなのが流れんねやんか。でこれが割と現実と非現実のブリッジになってんねんけど、そのラジオっていうのがすげえ淡々と珍しい虫の生態について話してるっていう音声
なんよ。
で、それはカーラジオからも流れんねんけど、うん、あのフィクションの世界ではなんか拾ってきた意思になんか電波をあの当てたら、その意思が記憶しているラジオみたいな感じでそれが流れてきたりとかがあって、だから要するにその、うん、珍しい生物っていうのがその実験をしている人たちにもちょっとなんか当てはまったりするっていうか、うん、でそもそも映画を作る金もないのに作ろうとしてる自分たちみたいなのもある種珍しい生物みたいな感じにも読めたりとかがあって、まあ、もちろん演技とかあの演出とか拙い部分は多いんやけど、なんか総じてその、まあ、自分たちも含めたそのなんていうか、まあ、俺が、まあ、年末にも一緒に飲んだんですけど、うん、飲んだ時本人たちに言ったのはなんかすごいストレンジャーっていうか、
うん、
ちょっと外れた人たちをうまく見せてて、でそういうなんかパッと見、まあ、映画化もされない現実でもあんまり会うことのないストレンジャーたちをなんか温かい視線で結構撮ってるっていういい映像作品やなって思えたんで、なんかあの構成も含めて、まあ、一般的なメジャー映画ではこんな構成の映画も見たことないし、テーマも結構なんか置き方も結構あんまり知らん感じやったから、それだけで俺は十分フレッシュやったなという内容の映画でしたね。だからなんか見れる機会あったらぜひ見てほしいですけどね。
それは大筋ではなんかフィクションとして進んでいくの？
そうですね、導入と結末がまあフィクションっぽいというか、まあ、ちょっと演技入ってる感じっていうか
、うん、
なんか物語っぽい始まりと終わり方をしますね。
うん、
まあ、またあとであの2人のランキングの時に2人のプロフィールも読み上げます
ね。
あ、
はい、
うん、
はい、
じゃあまあちょっと一旦それここでもう切れええから、ここで一旦切って、はい、ちょっとあの順メンバーの方たちのランキングの発表、
はい、
そしてその後4本目で、全体のベスト30を発表したいと思います、
はい、